聖書を読みます。最初に旧約聖書から2箇所4章の4節から8節まで、旧約聖書の1453ページです。2箇所4章4節から8節まで。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られた。どの民もおのおの自分の神の名によって歩む。我々は常しえに我らの神主の名によって歩む。その日が来ればと主は言われる。私は足の苗たものを集め、追いやられたものを呼び寄せる。私は彼らを災いに合わせた。しかし私は足の苗たものを残りの民としていたわり、遠く連れ去られたものを強い国とする。シオンの山で今より常しえに主が彼らの上に王となられる。羊の群れを見張る東洋、娘シオンの砦を、かつてあった主権が、娘エルサレムの王権が、お前のもとに再び帰ってくる。新約聖書からマタイによる福音書第11章の25節から30節まで、新約聖書の20ページです。マタイによる福音書第11章25節以下。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神様、あなたの日に私たち一同をこの礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうかあなたの命の御言葉を今日も私たちに聞かせ、そして私たちにただ主イエスキリストに従って生きる勇気と力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを恵み祝福してください。入院中の鈴木良平さんの病状が案ぜられます。他にも病気に悩む人や体調を崩しておられる方々がありますが、どうかあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように。ご高齢のために礼拝に出られない方々がありますが、どうかあなたが常にその方々のそばにいて支えてくださいますように。人生の難しい問題に悩む方々、悲しみに沈んでいる方々には、あなたの光を照らしてくださいますように。この国に帰留する外国人を顧み、外国に滞在中の私たちの友を守ってください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。若い方々の前途を 祝福してください。教会内外の愛する子どもたちを守り、この難しい時代の中でその心と体をあなたが育んでくださいますようにお願いします。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。今私たちの教会は改装のための工事をしておりますが、どうかこの工事にあたる方々をあなたが守ってくださって、おけがのないように助けてください。神様、世界の平和のために祈ります。パレスチナでもイラクでもあなたの御心に反して暴力が荒れ狂っています。特に聖書を報じる国々が正義を口にしながら弱い人々の命を平然と奪い、その人格の尊厳を辱め、生活を破壊していることを知らされて、私たちの心は痛み、悲しみと憤りに満たされています。神様、どうかこの私たちの惨めな世界を憐れんでください。あなたの御国を来たらせてくださいますように。そしてそのために私たちをあなたの手足としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。私たちの国のために祈ります。政治が信頼を失って久しく、百年火星を待つ感が拭えませんけれども、どうかこの国にもついにはあなたの真実の支配が打ち立てられるという約束を信じて、希望を捨てず、投げやりにならず、なすべき務めに励んでいくことができますように力をお与えください。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを、死に打ち勝ちたもう、主イエスキリストの御名において捧げます。アーメン。今日はマタイによる福音書の11章の25節以下、先ほど読んだところですが、大変よく知られた箇所ですね。そこに基づいてお話をしたいと思います。しかし、先週急に思いついたんですけれども、先週の役員会でこのマタイによる福音書をある東北地方の方言に翻訳した人がおりまして、それを CD で聞いたんです。今から中津さんにお願いして、この11章の25節以下のところをその気仙語、岩手県の気仙沼というところがありますが、その地方で使われている言葉です。それで聞いていただきます。
俺は持つはこう、それからやそは言葉を続けてこうやど語りやった。圧倒でこの世の中すべての旦那様であるお父様、この大事なことを物の分かった人たちも頭のいい人たちも謎にしても分かんなかったのに、おめえ様はガギワラスみたいなものとさ分からせてきやでした。そうでごわす、お父様、 これこそおめえ様好みのやり方でごわす。おどっ様は俺やもっつはみんな任せやでした。おどっ様のほかにおめえ様子である俺やどこをわかるものはねえす。俺と俺ははっきりと押しておくべやと思うもののほかにはおどっ様とこうわかるものはごわせん。国疲れ果てたもの主にしわせられてるものは何でもあれ俺もっちゃ来なり休ませてきんべ。俺優しくて言わんねえから、俺首切りしょって俺すっことをよく見て覚えなり、そうしそばそなただ心も安らかになる。俺首切りはしょいやすす。俺は荷物も軽っこいから。
こういうものです。私は、両親が津軽の人間ですし、うちの中では津軽弁が飛び交っておりましたし、中学生の頃は八戸で過ごしましたから、大体この気仙沼のあたりまで三陸地方の言葉は共通したところがありまして、私にはよくわかります。懐かしい言葉ですね。皆さんにはきっととても難しかったろうと思いますが、でもこういうふうに方言で、聖書を翻訳するという試みがいろいろな形ですでに始まっておりまして、標準語だけが言葉ではない、むしろイエスという方はヘブライ語の方言であるアラム語をしょっちゅう使って話をしておられたということですから、むしろこういうものの方が近いんですね。今この聖書 CD 付きの気仙語訳マタイが頼りというマタイでの福音書ですが、それを教会の図書室に入れてくれないかという注文がありまして、皆さんもそれを少し今お聞きになったわけですけれども、考えていただきたいと思います。さてさっきのところですが、イエスはまず気仙語ではちょっと分かりにくかったと思いますが、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりました、そう言われました。そして天地の主である神に感謝しているわけです。で、このこれらのことというのは、まあ本当のことと言えばいいでしょうか、あるいは少し固い言い方ですが真理と言ってもいいと思います。で、それはしばしば知恵あるものや賢いものにではなく幼子のようなものに示される、これは本当ですね。電車やエレベーターの中で母親に抱かれた赤ちゃんがそばにいるとつい見とれてしまいます。私はどうも最近そういう傾向が強まったように思うんですね。これ年取ったせいでしょうか。赤ちゃんの方をつい見てしまいます。そうすると向こうも綺麗な目でじっと見てくれる。で、その目に見つめられると自分が恥ずかしくなるような気持ちになる、そういう経験は多分皆さんもお持ちじゃないでしょうか。赤ちゃんの綺麗な目に見つめられると自分が恥ずかしくなる。やっぱりそういう形で幼子に真理が示されているということがあるんじゃないでしょうか。八木重吉という詩人がいましたが、クリスチャンの私の好きな詩人の一人ですが、その中に息を殺せという詩があります。息を殺せっていうんですね。こういう詩です。息を殺せ、息を殺せ、赤ん坊が空を見る、ああ空を見る、 でまだ人生の経験も全くなく、何かを自分の言葉で語ることもできない、そういう赤ん坊がただ空を見る、それだけなんですけれども、その目は何かひどく大切なものに向けられている、そういうふうに思われます。そしてそれを見ながら何か祝然とした思いにさせられる、そんな詩でしょう。で、幼い子供には不思議なところがあります。旧約聖書の続編というものがありますが、ついてる聖書とついてない聖書とありますけれども、ついてる聖書をお持ちの方は後でそこを開いてご覧になることをお勧めしますが、その中に知恵の書というのがありまして、その11章の21節にこう書いてあります。知恵が口の聞けない者の口を開き、幼子にもはっきりと語らせた、こういう言葉です。知恵が口の聞けない者の口を開き、幼子にもはっきりと語らせた。で、これも似たような意味ではないかと思うんですが、幼子が知恵を持っているというのではないんです。幼子が知恵を持っているというのではない、むしろ、知恵が超越的な存在である知恵が幼子の中にあって、幼子を動かして何かを訴えさせている、そういうことではないでしょうか。で、考えてみますと、私たちの世界には世渡りのための知恵や経験をたっぷり持った人たちがたくさんいます。あるいはこの世の現状とか将来に関して立派な見識を持つ先生方もいます。で、改革のためのマニフェストなるものを掲げる政治家だっています。そういう人たちがたくさんいるのに、一向この世の中は良くならない、どうしてでしょう。で、おそらく最も大切なことを子供たちのように単純に信じる心が失われているからではないでしょうか。で、パウロはコリントの信徒への手紙の1でこういうふうに言います。これは1章の20節ですが、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世の知恵を愚かなものにする、神様はそういうことをなさいます。知恵のある人たちが実際愚かになっています。そして世界をダメにしています。中でも最大の愚かさは戦争やテロだと思います。そしてその愚かな技を止めることができない。皆さんもご存知のように、イラクで起こったおぞましいあの事件、受刑者に対する虐待事件ですが、ブッシュ大統領は誠に遺憾なことだと言ってお詫びしましたし、ラムスフェルト長官も国防長官もお詫びを言いました。そしてこう言いました。本当は大部分のアメリカ兵たちは立派な若者たちなんだ、ああいうひどいことをやったのはごく一部の青年に過ぎないのであると、そういうふうに弁明いたしましたが、私たちもそれは認めます、それは認めますが、そもそも戦争それ自体が最大規模の虐待です。戦争というのは命を奪うことです。そしてその営みを破壊することです。最も大切な命を冒涜するのが戦争です。だから その中であらゆる堕落が起こってもこれは不思議ではない。で、あのような恥ずべき事件の再発を防ぐためには戦争をやめるほかないのです。で、イラクで、パレスチナで、そして世界の至るところで子どもたちが苦しんでいて、時々新聞なんかにも写真が出ますが、あのうつろな目、子どもたちのうつろな目、それは無言でこの大人たちのやっている愚かさを告発している。偉い指導者たちはその目をちゃんと見てるでしょうか。さて、イエスの言葉に戻りたいと思います。彼はそういうことを言った後でこう言いました。28節です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。よく教会の表の看板なんかにこういう言葉が書いてあることがあって、そういう意味ではこれは大変有名な聖句ですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。で、一体疲れた者とか重荷を負う者というのは誰のことでしょうか。人生に疲れた人でしょうか。あるいはいろいろな人生上の悩みを背負ってその重荷に打ちひしがれそうになっている人々のことでしょうか。そう言ってもいいと思います。そういうふうにとっても決して間違いではありません。しかしこの言葉には実はもっと具体的な背景があります。当時のユダヤ人社会を宗教的に支配していたのはファリサイ派の律法学者たちでした。で、この人たちはモーセの律法、あの十戒を中心とする旧約聖書に書いてあるモーセの律法ですね、これを大変重んじました。で、重んじるあまりそれにどんどん枝葉をつけていって、でそれらを些細な点にわたって原理主義的に解釈するようになりました。そして民衆にはそれを厳守するように要求したのです。例えば安息日には仕事をしてはならない、すべての仕事を休みなさいという戒めがあります。第4回です。10回の中の4番目ですね。それを例にとりますと、その日にしてはならない仕事というのが、数百項目にわたって細かく規定されました。ちょっと私の調べたことをご紹介しますと、初めはごく簡潔な第4回だったんですけれども、どんどんどんどん拡大されて運用されたと言われています。例えばこの農作業に関することでは、種をまく、畑を耕す、取り入れる、藁を束ねる、脱穀する、より分ける、粉に引く、ふるいにかける、こねる、パンを焼く、そういったことがすべて細かく規定されていて、すべてこれは禁じられたわけですね。羊のことでは毛を刈ること、漂白すること、すく、染める、糸による、織る、ボタンをつける、裁断する、縫うために切る、こういうことはすべて細かく規定されて禁止されました。他にもいっぱいあります。で、不思議なのは明かりを消すことが、灯すことが禁じられた、あるいは消すことも禁じられた。どうすればいいんでしょう。商売すること、裁判をすること、治療をすること、イエスがマルコの3章に出てくるように病気の人を治した時に、 あいつは殺さなければいけないと言って、ファリサイ派の人たちが外へ出て行って相談したと書いてあるのはそういうことです。病気の人を見ても治療してはいけない、木に登ってはいけないっていうんですが、木に登る人もいたんですね。動物に乗る、これもいけません。泳ぐのもいけません。手を叩く、踊る、翻訳する、これはかわいそうですね。それから2つ以上の文字を書くことが禁じられました。1つならいいんです。あるいは2つ以上の文字を消すことも禁じられた。そういうふうに細かく細かく規定して、それを厳守するように人々に要求したのでした。で、間違ってやった場合、それに背いた場合には、何か祭司のところに生贄の動物を持って行ってお詫びを入れれば許してもらえるんですけれども、意図的にこれに背いた場合には死刑と決まっていました。そういうことです。で、貧しい人たちは働かなければ生きていけませんから、たとえ安息日であっても何か仕事をする。そうすると、それは第4回に違反した罪であるというふうに社会から糾弾されます。重荷というのはそういうことです。それを負わされてこの人たちが疲れている。その人々に向かってイエスは、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、つまりそういうしがらみから解放してあげるという約束です。しかし解放といいましても、イエスは守るべき掟を全部取り払ったわけではありません。やっぱり守らなければいけないことがある。その意味では首引きというものはある。首引きというのは最近は見ることほとんどなくなりましたけれども、牛や馬に車を引かせるときに首のところにこう横木をあてがって、それで力を伝達するための道具ですね。首引き、転じて重荷を指します。で、私たちには全ての責任が免除されるということはないんです。人間としてやらなければいけないことというのはあるし、そういう意味では重荷はやっぱりあるわけですね。首引きはあるのです。で、しかしこの首引きは立法学者たちの立法解釈のように、私たちを無駄に必要以上に疲れさせるような、そういう重荷にはならない。むしろこの首引きを負うことで、私たちは祝福された人生へと導かれる。イエスはある時こう言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。そしてこれこそ新しい掟だと言いました。古い掟は人をむやみに縛りつける、苦しめる。しかし新しい掟は、お互いに愛し合って生きなさいということを教えて、そのことによって本当の祝福へと人々を導きます。だから私は柔和で謙遜なものだから、私の首引きを負い私に学びなさいと、そういうふうにイエスは言うんですね。私の首引きは負いやすく、私の荷は軽い。彼がそういうのは私たちによくわかるような気がします。立法学者とかファリサイ派の人たちは、たくさんの細かい掟を厳守することを要求しましたが、そのくせ大元の命を守るということについては鈍感でした。 罪を犯した、戒めに背いたからといって処刑することを平気でしました。イエスを殺すこともこの人たちは平気でしました。正義を口にしながら平気で戦争を始める現代の指導者たちとよく似ています。しかしイエスはその正反対です。些細な掟は彼は平気で無視しました。しかし人を愛すること、その命を守ることについては自らの命をかけるほどに真剣でした。このイエスのもとに本当の安らぎ、祝福はあるのであります。ですからイエスのもとに行きましょう。祈ります。主なる神よ、私たちがただ主イエスキリストの福音に注目してそれに従って生かされていくことができますようにお願いします。そして彼の言葉に従って互いに愛し合っていくことができるように、でそこで本当の安らぎを発見することができるように私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の328番、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
うぞお座りください。献金を捧げます。